この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの11月イベントが始まりました。とりあえずアニバーサリーミニっていうのをもらったところです。まだ難易度は上がってないんで、まあもう作業ですね。もうワンプレイで大体ミッションはクリアできるんで、もうちょっと行ったら、苦労するようなミッションが現れるんじゃないかと楽しみにしてます。で、先々週かな、ツールドフランスとジロデイタリアの2019年のルートが発表になりました。コースが発表された日からもう来年のレースは始まってます。で、まずスプリンターとか TT スペシャリストなんていうのはもう戦えるステージは決まってますから、ここでいけるかどうかって感じですし、総合優勝を狙う選手たちはやっぱ山岳がメインですね。で、まあ勝負かけるかね、逃げるか守るかっていうのはその時々のタイム差によるんで、まあその辺イメージするっていう作業になってると思います。あと山岳スペシャリストとか、まあその他というとあれなんですけども、アシスト系の選手たちですね。この選手たちはちょっと難しいんですね。山岳スペシャリストっていうのは基本総合優勝を狙ってるエースをアシストするっていうのが役割なんで、山岳だからといって勝手に逃げるようなことは許されないんで、そこまでのタイム差、チームの状況によって逃げるかどうか判断になるんで、今からここで足るでっていうわけにはいかないです。で、また他の選手もそうですね、基本普通のステージでは総合優勝のアシストに動く必要があるんで、なかなか逃げ切れないですけども、許されるステージっていうのか、それが予想されるステージっていうのは大体わかるんですね。山岳の勝負も行われない、かといってスプリント勝負にもならないようなステージ、そういうところはチャンスです。で、それを狙ってもう準備してるというか、もう来年の何月何日のあそこのステージって決めてる選手も多分いると思います。やっぱ地元を通過するとかっていうとね、やっぱもう昔から走り慣れたところでそこでトレーニングしてる、もう最適化されてる状態なんで、やっぱり多少有利ですしね。地元狙いの選手っていうのは結構多いです。で、またチームでもそれを許すこともありますしね。母ちゃんアタックとかって言ったりするんですけどもね、お母さんらが途中で待ってる時にいいとこ見せるためにアタックかけるとかね、そういうのもまあツールの面白いところであったりもします。まあ、ただね、エース級の選手は別にすると、そもそもスタートラインに立てるかっていうのもね、はっきりしてない選手も多いですからね、それどころじゃなかったりもすると思います。トップリーグっていうか遺跡の問題も、もう大物はほとんど決まってるかな、とは思うんですけども、少なくともまだ出れると確信できるのは、まあ一流の選手だけですね。今日は本番に向けて小物について考えたいと思います。
エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
はい、ラジオ組体操。大会前でこう緊張して寝れない時とかね、移動中なんかに聞くとリラックスできるかと思います。意味不明系の予想外の発言とかね、それに対する K さんと U G さんの分析とか、弁護というか、まあそういうの聞いてるともうバカバカしくって、まあ、どうでもよくなってきますよね。いろんなことが。 で、小物類っていうのは、ランニングの時に使うもののことです。走ってる最中に使うもののことです。で、ここでは、靴下とか、帽子、手袋ですね。これからのシーズンであると、こういうものについて考えたいと思います。で、これ、ね、なんか、ちょっとでもね、こう、合わなかったりすると、本当は走りに影響するというか、まあ、靴下なんか本当にもう走りにもろに影響しますね。シューズと一緒なんで。あと手袋とか帽子とか、まあ、バッグもそうですけど、なんか気になることがあると、もうなんせ4、5時間ね、ずっとつけっぱなしで運動しなあかんということで、すごい鬱陶しいんですよね。なんか気になると。気にならない。もう身につけてるのを忘れるっていうのが、もう本当に、理想なんですけども、気になり出すと、もう本当それがどんどん、こう、拡大というか、気になり出して、いいってなってくるんですよね。なんで、そういうのは、できるだけ事前に潰しておく方がいいと思います。まあ、やっぱ誰でも考えるのは、まあ、シューズですけども、シューズはまあ別として、靴下ですね。これは、大事にしたいと思います。裸足で走る人とかね、裸足でシューズを履いて走る人とか、まあそういう人には関係ないですけどもね、大半の人は靴下を履いてシューズを履くと思うんですよね。まあ特にこれからの季節であれば、私なんかは靴下は必須です。まあ夏場は裸足でシューズを履いて走るのは結構好きなんですけども、もうこれからは無理ですね。私は、末端冷え性なんで、で、靴下についてももう、ほんと、ランニング雑誌とか見たらもういっぱいいろんな広告が載ってますね。5本指のやつとか、足袋みたいに親指だけ独立してるやつとか、こういろんな糸の種類使って、折り方を変えて、コンプレッションタイツみたいな感じで、立体的なこう圧を加えるやつとかね、なんだ、土踏まずが落ちてこないようなサポート機能を備えたとか、まあこんなんがもう今標準みたいな感じですけどもね。普通の靴下買ってもこういう風になってるものが多いですね、今。もう多分そういう高機能な食器が一般化してるんでしょうね。だから本当に、なんだ、100円ショップとか、そんなとこでも土踏まずのところが絞られたような、そんな靴下売ってますからね。で、あと、赤ちゃん用の靴下みたいにこう、そこに、イボイボっていうのが、なんかプラスチックみたいなのが、蒸着じゃないな、あれは。アイロンっていうか、まあ熱を加えてしつけてあるんだと思うんですけども、そんなやつもありますね。まあシューズに比べたらね、単価低いですし、消耗品なんで、で、複数あっても全然邪魔にならないですし、まあいろいろ試してみたらいいと思います。まあ失敗したなと思って、走りで使いにでも普段の生活なら使えることも多いですしね、まあ、スポーツ用のシューズを履く機会が普段であるようであればもう全然問題なく使えばいいですし、で私もね今ちょっとこれまで何だったかな C3 フィットかなの5本指の使ってきたんですけども、さすがに厳しくなってきたと、まあ経年劣化というのか親指のとこ穴開きましたし慎重しようかなと思ってるんですけどもね。今週末にもうすでにハーフマラソンがあるんで買いに行く暇があるかどうかですけどもね。もうなかったらあるもんで済ますしかないですけども。私が感じるのは、まあ機能的にはほとんど差はなくてサイズかなと思いますけどね。シューズと違って靴下はサイズが大まかですよね。男性用のやつだと25から27とか28とかぐらいのやつがもうメインで置いてあるんですね。まあ、人口統計的に言って成人男性だったらそれぐらいの幅に 90% ぐらいが収まるんだと思うんですけども、やっぱりスイートスポットっていうのがあると思うんですよ。で、まあ、靴下にもよるんですけども、25から27って書いてあるやつを履くと、いまいちフィット感が、こう、ずれるとかそんなのはなくても、なんか、締め付けがあるって書いてあっても、そんなの全然感じへんな、とかっていうのはあるんですね。なんで、そういう場合は、もうちょっとこう、刻まれた感じのシューズじゃないわ、靴下。
10分。
で探すといいかもしれないです。私が使ってるのはね、24から26だったかな。そんな範囲して、S、M、L って3種類あるやつの、25か 25.5 が真ん中に来るようなサイズを選んでます。普段履いてるのは20というか、シューズが26とかの人は25から27ので全然いいと思うんですけどもね。私みたいにギリギリ範囲収まるかどうかっていう場合だと、ちょっと工夫した方がいいんじゃないかなと思います。で、あとまあ、5本指っていうのがまあ、ね、ランニング雑誌とか多く書いてあって愛用者も多いようですけども、私もそうなんですけども、夏場とかはね、指のこう股のところに汗がかきにくいというか、汗かいても吸い取られてサラッとしてるっていう感じで気持ちいいんですけど、冬場はまあどっちでもいいかなっていう感じですね。これはもう好みの問題です。やっぱり5本指分かれてると先のこう部分がきついシューズだと干渉しやすいとは思いますね。だから私の場合今ストリーク6がそんな感じなんで、ストリークを履くときには5本指は使えないなと思ってます。で、あとまあ気にしなかったら全然どうでもいいんです。シューズメーカーのロゴとか入ってない方がいいかなと個人的には思ってますね。もうシューズはナイキとかアシックスとか完全に決めちゃってるとかっていうんだったら、もう靴下もそのマークが入ってるやつで揃えてしまえばいいんですけど ね、違ってたからって全然どうでもいいんですけどね。誰もね、こんなおっさんの足元なんか見てないですし、ただね、やっぱ自分のこう気分的な問題でね、なんか揃ってる方がいいし、もう違うもんだったら逆に無地の方がいいなと思ってます。ドカティに乗るのにハーレーの革ジャン着るみたいなね、そういう違和感。もっとわかりやすく言うと、ウィリエールの自転車に乗るときにコルナゴのジャージ着るような、まあそんな感じですね。まあ余計わかりにくいかもしれないですけども、まあ装着感をメインで選べばいいとは思いますけどもね。まああと、もう自分が持ってるシューズ、まあ多分そんなね、5種類も10種類も履き分ける人いないと思うんで、2、3種類のメーカーがあったんだったら、もうその分で靴下も揃えてしまうというのも手ですけどね。まあ靴下についてはまあそんな程度ですよね。8ビート、ザ・ナチュラル・キラーズでした。ちなみにザ・ナチュラル・キラーズさんとか、笹山さんも今津マンの2人は兵庫県西宮市の今津に、住んでおられまして、甲子園球場とは2駅かなぐらいしか離れてないです。でザ・ナチュラル・キラーズさんも昔は、西宮甲子園ハーフマラソンを走られてます。 今回は NK ランニングチームを代表して走ってきます。あと帽子ですけども、まあ、マラソンシーズンはねそんな直射日光が眩しくてとかっていう季節じゃないと思うんで、まあ好みで被っても被らなくてもいいんですけどもね。ただ雨の時だけはねやっぱツバがある帽子被っといた方がいいと思います。やっぱ顔にね直接かかるっていうのも辛いし、私なんかメガネしてるんでそこに水滴が溜まるっていうのもすんげえ鬱陶しいですからね。帽子はそういう時には被った方がいいと思いますね。スポーツメーカーとかがランニング用って出してる帽子があるんで、私被ったことないんでわからないんですけども、まあああいうのが機能的には問題がないんじゃないかなと思いますけども、私はホームセンターで買った速乾素材でできた帽子ですね。まあ無地のものを探してもこれしかなかったっていう感じですけどもね。なんかロゴ入ってるんですよね。まあ靴下の時行ったみたいな感じでね、アディダスの帽子でナイキのシューズでニューバランスの T シャツかよみたいな、そういうのがあんまり好きじゃないんで無地のものを被ってます。いいのか悪いのかもよくわかんないですし、これで差がつくような世界でもないんで特に気にはしてないですけどもね。あともっと季節が進んで真冬で最高気温が10度もいかないというような時だったらまた防寒のためになんか被る必要があるかもしれないです。というかその方が快適じゃないかなと思いますね。私は真冬夜練習するときはバフっていうのを被ってます。バフを、まあ、耳に被るような形で被ってますね。あとイヤーウォーマーとか、まあ、ヘッドバンドとかそんなのもあるんですけどね。ニットとかフリースの帽子も持ってるんですけど、実際被ったらちょっと汗だくになったんでバフぐらいでちょうどいいかなっていう感じですね。まあ私の場合ね、頭がこう坊主頭なんで余計に寒いっていうのはあるかもしれないですね。髪の毛が長ければそんな気にはなんないかもしれないです。まあでもやっぱ耳はね皆さん寒いとは思うんですけどもね。あとは手袋ですね。手袋は私は必須です。私はもうほんと最近では今のところまだかぶるじゃないわ、つけずに走ってますけど、もうギリギリっていう感じですね。夜で気温が10度切ったら手袋しないと辛すぎて帰ってきてしまいますね。この辺個人差が激しいと思うんですね。毎年2月に神戸であるバレンタインハーフマラソンとか、私なんかも手袋20じゃないといけないぐらいなんですけども、そんな中でもすでの人おられますしね。使ってるというか手袋使ってても大概の人はスポーツメーカーが出してるようなランニング用グローブみたいな、そんなぐらいですよね。あんまり毛糸のモフモフのミトンを使ってる人っていうのはめったに見ないですね。まあ、私のことなんですけども、なんで特別かもしれないですけども、まあいろいろ試しました。フリースのグローブやらニットのやつからアンダーアーマーのもうほんと厳冬着用とかっていうようなやつまで買ってみましたね。でそれですら寒くて結局最終的にはダイソーで買った二重のニットでできたミトンですね。これが最強でした。これの下にさらにもう一枚薄手のグローブをした上でこれを使うと、真冬だったらもうそんな感じですけどもね。まあ、11月だったらそこまでする気はないですけども、ただ今度、というか、これまで2回福知山マラソンを走って、2回とも雨降られて、2回ともほんと手が冷たくって泣きそうだったんで、今年こそはグローブのグレードを上げていこうかなと思ってます。で、アンダーアーマーで行くか、二重のミトンを出すか、どっちかちょっと、今のところまだ気温わからないんで迷ってる感じですね。 去年とかは確か最高気温が10度か11、2度だったと思うんでね、スタート地点が8度とか7度とかだったんで、手が冷えるとね、途中で補給食出したりもできへんし、ほんと憂鬱になりますね、もう。あ、そうだ、あとベルトっていうか、バッグについてはまあ前にも話しましたんでね、それはまあそっちでいいかなと思いますね。私はもうベルトですね。前にも説明した通りのボトルを、入れないベルトで行くつもりです。腹巻きみたいなやつですね。そんな感じですかね。まあ言ってもね、シューズほど語ることはないですけどもね。とにかく、もう自分の好みに合うもの、どれが一番快適かと、走ってる最中に気にせずにいいもの、もうこれがベストですからね。それを探した上で本番に臨むといいと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、墓場のラジオ。先月末ぐらいかな、あった東京でのイベントは大盛況だったようですね。100人近く集まったんですか。なかなかね、一般人のポッドキャストでそこまでの集客力があるっていうのは相変わらずすごいですね。で、週刊特勤マッシュが、月刊になって再開されるという話も公表されたようです。これも楽しみですね。もう週刊特勤マッシュの iTunes の登録は外さずに、今でも置いてるんで、いつか落ちてくるのを楽しみにしてます。あとニュース的なとこでは、ニューバランス半蔵 V2 っていうのが発表されましたね。前にも話した三村氏が設計に参加された最初のモデルということです。12月に発売になるようですけどもね。まあ、ナイキのベーパーフライが作った厚底の流れというのを真っ向から否定するオーソドックスなレーシングシューズですね。もうこれは三村さんの哲学なんでしょうね。といってもまあ、半蔵シリーズはずっとそうですけどもね。ゴリゴリのレーシングシューズなんで、この番組には関係ないですけどもね、トップカテゴリーのマラソンとか駅伝とかでこのモデルが使われるかどうか生ぬるく見守りたいと思ってます。あとそうだな、先週西宮甲子園と福知山の、福知山マラソンの事務局から郵便が来てました。ナンバーカードの引き換え証ですね、これが届いてました。これでゼッケンが決まりました。いよいよですね。まあ、もう皆さん参加される方の手元にはもう届いていると思います。これが来るとやっぱちょっと緊張しますね。まあ、来週は西宮甲子園ハーフマラソン11日の反省会をお送りする予定です。では、非常勤さんのティンサブの花です。パネルでした。
ティンサグヌー花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 R U, N, C, A, S, 1、8、0。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。